新平家物語連続講義第160回断経の巻三井寺入り吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は望人王から打倒平家の領事が発せられた場面をお送りしました。紀州田辺の別当丹蔵からの知らせによって平家打倒の計画はたちまちに清盛の知るところとなりました。持人王の御所へと兵が向けられました。ところがそれよりも少し前に持人王は女房姿にその身を変えて御所を脱出していました。寺社の宗信とわらわの鶴丸だけを連れてなんとか落ち延びていくことができました。これは平家の動きを察知した頼政が持人王へ送った文によるものでした。この時頼政の次男である兼綱が平家の陣営にいました。兼綱が検非違使の丞として仕えていたことが持人王陣営に幸いしたわけです。持人王は間一髪女房姿に身をやつし秘蔵の笛セミオレとサエダをわらわの鶴丸に持たせて三井寺へと急ぎました。持人王のいない御所を訪れた出羽の方眼光長などの平家の軍勢が門の中になだれ込んでいきました。宮の留守を守っていた長谷部信綱は乱れいる軍勢と果敢に戦いましたが捕らえられて六原へと引かれていきました。糾問を受け斬首とされそうになった信綱でしたが西八条にいた清盛によって豪の者を殺すのは惜しいということで命を助けられました。そしてその時頼政は一体どうしていたのでしょうか。それでは本文を見ていきます。その夜の頼政ほど複雑な立場にあった人はあるまい。月はここにもしらじらと老けていたが彼の胸を去来する不安やら明日の思案は早手雲のようだったろう。月もる月影のほか頼政の寝間は暗かった。時折ぜいぜい痰の絡むようなしわぶきがそこから聞こえる。酔いすぎると館はつまどやり戸を立てさせ普段のようにシーンとしたが眠りつけるはずもない。長い長い短い夜だった。すると人の忍び足がみしりと寝間の外で止まり誰かそこへかがまる気配がした。
どなうか。
寝返り打つと、
さそうろう、ただいま戻りまいてござりまする、
と外の者は小声で答えた。頼政は起き直った。しかし隣に入れとは言わない。火を灯す様子もない。ただ行儀を変えてそのまま内から尋ね出した。
隣、宮のご安否は。
まずはおつつがなく。
おつつがなくとは三井寺へ落ち入らせたもうたことか。
白川如意の山道を越えさせられて。
そうか。
大きな息が壁の内にはっきり聞こえた。胸なで下ろしたようにしばらく声もない。
どなう。
はい。
してまだ御所の恩跡は。
見届けたところによりますと宮の侍信綱が後に残ってよく戦い申してござりまする。
切り死にしたか信綱は。
いや、絡め取られて六原へ引かれてまいりましたようで。
六原勢の中に兼綱はいたか見えなんだか。
出羽方眼と駒を並べ一つ軍勢の中にお見えなされましたよし。
そう聞くと頼政は、
へへへ、いや兼綱もやりおるの、やりおるの、ならばまずよし
と暗闇の中で一人顎の大きなひげを吹き動かして笑ったようであった。
とだうよ、それ聞いていささか安堵したわい。目の前の兼綱をすら見破れぬとあれば、よも頼政を宮方の同人とは悟りもしておるまい。
六原の目がこなたへと煙にもまだ伺われませぬ。
大儀であった。眠る間もあるまいが、少しなと眠っておけ。わしも一睡しよう。明日は明日の風を見てのこと。
では、御しなされませ。
お断りはあるまいが、朝夕、角辺の掃除、常のようにな。
しもべどもは何も存じませぬ。お気遣いなく。
さて、頼政は落ち着き払っていましたが、今日の都では鎧武者が往来し、町は今にも戦が始まりそうな雰囲気に包まれていました。人々の間には、持ち人王の脱走や、源氏に発せられた領事についての噂が聞こえていました。六原から三井寺へ、持ち人王を引き渡すように要請するための使者が盛んに送られていました。それでは、再び本文を見ていきます。20日、21日と日が経つに従い、というは険悪を増し、嫌な風勢まで加えてきた。特に21日は武者の足つきが早くなり、牛車の牛は例外なく無知で尻を叩かれていた。昼前には三井寺法師の一軍と総合らしき面々が緊張しきった顔を揃えて六原を弔い、それが大津へ引き上げた頃、突如奈良の興福寺大主と春日の寺人たちが数千の僧兵を引き都へ押してくるそうなという風説が立った。まるで砂塵のようにそれは巷へ広がった。今度こそただは済むまい。一の棚はごった返した。催眠町では子供の悲鳴や女老人などの甲高い声が立ち始める。命あっての物種よとわめき合う声声なのだ。さりとて糧も持たねば、にも追えるだけ追わなければ、どうして三夜で生き続けられよう。それにも血迷う人々だった。だが王子を飛ばしてゆく騎馬武者には右往左往な催眠の影など、草木の驚きとも見えないらしい。東本清掃何事かを武家諸門へ伝令していた。その日、六原と三井寺との政治的交渉も、宮には断固としていでたもうおぼし召しはない、所持これまでと打ち切られていた。ついに入道小国の霊は一族の門へ向かって発せられた。軍勢の催促たるは言うまでもない。巷に轟く重要な看板のひずめも、三井寺を攻めよ、宮を捕らえよとの動員ぶれの声に聞こえた。将には宗盛、頼盛、範盛、これ盛、助盛、重衡、清宗など皆出陣の命を受けた。中には大病上がりなので通知に漏れていた友盛までが、いやばこの大事を家にいて見過ごせようかと六原広場へ駆け集まった。しかしこれらは一門の小生である。以下の直進続投の輩は名も上げきれない数だった。そして出陣ぶれは5月21日の夕迫るまでなおこなたかなたをかけていた。その夕べ、近衛河原の頼政の門へも根の刻までに六原広場へいで会いたまえ、一手は何との防ぎに向かい、一手は三井寺を攻めるにて候と小国の礼を達してきた。さて、いよいよ平家の軍勢が三井寺へ向けて出発しました。ところで、本文に登場した持ち人王が笛を持って御所を去ったというエピソードについては、古典の平家物語ではこんな風に描かれています。宮の差しもご悲壮ありける声だと聞こえし御笛を。宮があれほど大事に秘蔵していた声だという笛を。ただいましも常の御所の御枕に取り忘れさせたまいたりけるぞ。まさにこの時に限っていつもの御所の枕元に宮がお忘れになった。立ち返っても虎魔捕囚おぼしめす、宮は一旦戻ってでも取ってきたいと大思いになる。信綱これを見つけて、信綱はこの笛を見つけて。信綱のセリフです。あなあさまし君の指しもご悲壮ある御笛をと申して、ああ驚きあきれることだ、宮があれほど大事に秘蔵されていた笛をと申して、御長がうちにおっついて参らせたり、持ち人方が御長まで逃げる間に追いついて笛をお持ち申し上げた。さて、三井寺と平家の軍勢との戦いが近づいてきていますが、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。